耳で立ち読み新刊ラジオ、皆さんこんにちは。新刊ラジオ第823回5月23日号をブックナビゲーターの矢島雅宏です、皆さんローンを組んだ経験はあるでしょうか、またですね、借金をした経験あるでしょうか。昔バイトをした時ね、バイト先の社員さんがですね、若い頃に僕と同じようにですね、そうやってキャッシングをして、そのお金を返すために別のところから借りて、そしてまたキャッシングをしてと繰り返していたらですね、100万円近く借金が溜まってしまって、社会人になって当時30歳ぐらいだったのかな、まだ返済が続いてるんだっていうお話をしていました、ね、意外と借金とか返済ってね、身近なんだなーっていうことに、お分かりいただけたでしょうか。で、今回はですね、そういったもう100万とか200万とかですね、大きな借金を抱えてしまってる人とかね、あとローンの問題で悩んでる人にですね、ぜひ読んでいただきたい一冊をご紹介しようと思います。まあ金利の問題と、あと過払い金の問題っていうのはですね、借金をしてないとこう身近でないかもしれませんけども、まあ逆に借金というのが身近なので、身近な問題だと思ってですね、まあ、ぜひこちらの方見てほしいんです。もしかしたらですね、借金がより短期間で返し終わるかもしれないし、また状況によっては過払い金が戻ってくるかもしれないというわけで、結構社会勉強にもなります。では参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳に立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は主婦の友社より出ております澤田秋著、さよならローン地獄、今お金の悩みから解き放たれるという本です。著者の澤田秋さんは三代総合法律事務所の代表弁護士です。この澤田さん、ちょっと経歴が変わっていまして、大学卒業後、商社の OL、 そしてエレクトーントレーナーを経て結婚されて、専業主婦をしていたんですけども、人の役に立ちたいという思いからですね、弁護士になることを決心したんだそうです。そして1997年司法試験に受験1回目で合格しちゃってですね、なんと2000年4月にこう弁護士登録し、2002年にはね、今の事務所を設立して現在に至っているんだそうです。主婦のね、出身でさらに弁護士になったということで、主婦の方を決してバカにするわけじゃないんですけども、すごいモチベーションですよね。しかも司法試験が1回で合格したという。で、本の中でですね、澤田さん自分のことをですね、主婦弁と言っています。これどういうことかというとですね、主婦の視点から法律の世界を考え、社会と関わりを持ち、困った人たちを救うという弁護士なんだそうです。特に澤田さんはですね、借金問題や過払い金返還請求についての知識に詳しくて、まあ、社会問題の実情にも精通し、多くの実績を上げてきています。で、こちらの本ではですね、澤田さんが実際に向き合ってきた様々なケースの借金問題の解決方法をね、ストーリー形式で紹介しています。ストーリーなので非常に読みやすくですね、また要点もまとめられているので、まあ、これを見るとね、いかに借金が身近な問題かというのがわかると思いますよ。ではですね、一つケースをご紹介しましょう。5年間の取引期間で、債務総額が約400万円にまで膨れ上がってしまった会社員武田直人さん、借金が奥さんに見つかって弁護士事務所に相談に来たということだったんですけども、澤田さんがどのように対応したのか、ドラマで紹介します。
もう本当に驚いちゃって。それでね、 A 社 B 社 C 社と銀行系のクレジットカードも全部私が400万円も払って完済したんです。
奥様と一緒に相談に来られた一流会社に勤める武田直人さん。武田さんは大手消費者金融に総額で400万円の借金がありました。隠していた借金はついに奥様にバレて大目玉を食らいました。
でね、私が完済した400万円の中に、最近チラシとかでよく見る過払い金が含まれてるんじゃないかと思ってね、戻ってくるお金が少しでもあるなら戻してもらおうと思って。あんた、そうよね。
そんなとこです。
しっかり者の奥様があまりやる気のなさそうな武田さんを引きずるようにして連れてきたのはそのためでした。ざっと話を聞くと、過払いになっていることは明らかだったので、戻ってくるお金がありそうな旨を伝えると奥様は大変嬉しそうにしていました。でも当事者の武田さんは今一つ浮かない顔をされています。そこでお帰りになる際に、何か思い出したことがあったら遠慮なくお電話をくださいねと申し上げました。ご夫婦で相談に来られる方は基本的に内緒事はないようですが、時には全てを打ち明けるのが難しい場合もあるものです。案の定と言いますか、それからしばらくして武田さんから電話がかかってきました。
実は銀行系のクレジットカードの借りがまだありまして、 先生、女房には絶対に言わないでください。離婚されてしまいます。
妻に完済してもらった後、武田さんは自分の小遣いが欲しくて、いっぺんに20万円を借りてしまったといいます。はい、というわけで、この一部分聞いていただいたんですけども、まあ、せっかく奥さんが借金を清算してくれたのに、また借りてしまった旦那さん。まあ、女性の方からすると、うーんと思うかもしれませんけれども、まあ、ちょっとお小遣い欲しさにってあたりで僕はちょっと同情しちゃったんですけどもね、そういう意味で結構身近に感じました。でね、こちらのね、旦那さんにどういうふうに解決策を与えたのかというのはですね、ちょっと本で見てみてください。今回ラジオ的に注目したいのはですね、夫婦の過払い金の額が350万円だったという点です。つまり400万円の借金をすべて返済して、過払い金が350万円。奥さんがちょっとでも戻ってくればって言ってましたけども、相談してみたら 85% 以上は返ってきたと。まあ、このようにですね、過払い金って結構あったりするんですね。もしね、この時旦那さんがですね、奥さんにも相談せず、弁護士も相談せず、消費者金融でまた借りて返せばいいやと思ってたらですね、ますます借金は増えるし、過払い金も増える一方だったかもしれないんですね。まあするとね、まあいわゆるそのローン地獄、借金地獄にはまっていってしまうわけです。まあ借金をされている方はですね、借りている立場という引け目があるのかもしれませんけども、まあ根本的な解決をするには、弁護士事務所が一番なんだなっていうのがですね、この本をね、全部読み通すとですね、わかると思います。まあそれだけ皆さんですね、過払い金とか、あとその金利の問題であるとかね、不当な立場にいたりするんですね。では、もう一つ本の中から別のケースをご紹介しましょう。これはちょっとね、僕個人的に悲しいなと思ったケースです。決して派手な遊びをしてたわけではなく、贅沢をしてたわけでもないのに、生活費として借りた借金が膨らんでしまったケース、ドラマでお聞きください。
消費者金融5社、信販会社2社から夫婦合わせて700万円を借金しています。借り入れ目的ですか？一番最初は結婚費用として40万円借りました。その当時夫の月収が17万円、私も 4,5 万円の収入はありました。独身時代に生活費として借りた10万円はすぐに完済できたので自信もあったし、今度は2人で返していけばいいので大丈夫だと思って、なんとか家計をやりくりしながら毎月2万円ほどの返済を滞りなく続けていました。でも結婚の翌年、夫が突然大病をして1ヶ月ほど入院してしまいました。その入院費用と生活費のために、今度は夫の名義で銀行で借り入れをしました。なんとか持ちこたえて、夫が職場復帰した後は残業の時間を増やすなどして、なんとか返済していきました。
しかし今度は妻が子宮がんと診断されました。手術費と入院費が80万円ほど必要になりました。僕たちは入院費と生活費のために銀行や保険会社からも借り入れするようになりました。しかしまだお金は足りません。それに銀行や審判のカードは限度枠いっぱいで借り入れもできません。もうどうしたらいいのか。
そしてサラ金の ATM に。これ以上返済を続けていくのは難しいと判断し、ご夫妻で話し合いを重ねた結果、事務所を訪ねてきたそうです。はい、というわけでドラマでした。まあ借金というとですね、まあ借金されたことない皆さんはですね、まあその人のせいだろうなんて思っちゃうかもしれませんけどもね、こういったですね、その病気みたいな不慮の事故ってのはあるんですよね。実はね、僕のいとこもですね、業務上過失致死っていう、まあ要するに車を運転してたらですね、人がその暗闇の中でですね、スーツでちょっと田んぼのあぜ道で寝てたんですね。泥酔して、それを引いてしまったっていうのがね、一昔前にありまして、あの時はちょっと悲しいなと思いました。というわけでですね、ちょっと暗い話になっちゃいましたけども、自分が意識してなくてもね、身近なところにその借金をしてしまうきっかけってのはあるかもしれないんです。というわけでですね、そうやって仕方なしに借りた借金がね、膨れ上がってしまうケースもあるということでですね、まあこちらの本でよりね、そのローン地獄というのをもう身近に感じてほしいと思います。ではちょっとまとめに入りますけども、今や日本人の20人に1人がですね、過払い金問題に該当すると言われています。まあ、本当はね、返さなくてもいい高い利息を、まあ、業者さんに言われるままに、こう、返してね、損をしている人がたくさんいるんだということなんですね。というわけでこちらの本ではですね、ローンに悩む40人の借金人生と、その解決方法をですね、まあ、物語タッチの、もう完全にね、ストーリー形式でご紹介しています。まあ、状況を見るとですね、誰にでも起こりそうな問題ってのもありましてですね、借金ってやっぱ身近なんだなと実感できました。 で、まあ、その借金のね、解決方法というのがね、あまり知られていなくて、そういう状況にですね、まあ、主婦でもあるこの弁護士の沢田先生が切り込んでいるのが、こちらの本の素晴らしいところです。まあ、業者さんからお金を借りてる方、また借りてた方はですね、引け目を感じずに、まあ、過払い金が発生したらお金が戻ってくる可能性が十分あるので、まあ、ぜひですね、こちらの本読んでみてください。では、書籍情報です。さよならローン地獄。今お金の悩みから解き放たれる。沢田秋著。主婦の友社より税込み998円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました本いかがでしたでしょうか。借金の問題ってね、ほんと身近に感じない人多いと思うんですよ。僕もですね、この本を読むまではね、あんまりそんな身近に感じなかったんです。でもですね、こちらの本、そのまず物語形式なのでね、言い方悪いですけど、ミーハーな気分で読んでもいいかもしれません。それだけでですね、借金が身近であるということを知ってもらえば、僕は個人的には満足です。そしてですね、身近な借金をどういう風に返していくかというのもですね、まあこれで一個一個で学んで、まあ、社会勉強をしてみてください。最後に一つ、この本のお得なところ、こちらの本、巻末にですね、ミオ総合法律事務所の相談カードがついてます。こちらをですね、書き込んでファックスすると30分無料で相談に乗ってもらえるということです。というわけでですね、もし今借金にお悩みの方がいらっしゃいましたらですね、この本998円ですので、それでね、買ってね、これをファックスするっていうだけでね、無料で相談してくれますので、まあぜひですね、悩まずに弁護士さんに言ってください。はい、というわけで書籍の紹介はここまでです。続きましてはあのコーナーです。
はい、どうも石橋優です。今日もオーディオブックの紹介にやってまいりました。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。ところで吉野さん、
はい、
なんか今日紹介するオーディオブックにちなんで、
はい、
すごく面白いダジャレがあるって聞いたんですけど、
あれ打ち合わせでちょっと言ったやつですね。
はい、ウォール街。
はい、ウォール街。
ウォール街。
はい、
ではどうぞ。
隣の家に囲いができたってね。
ウォール。はい、そういうわけでですね、本日紹介したいオーディオブックこちらでございます。
入っていいですかね。
紹介して、紹介して。
強欲資本主義、ウォール街の自爆。はい、はい、というわけでございます、ね。
まあ自爆するようなネタだったわけですけど。
いや、なるほど、そういうわけだ。いや、本当文芸春秋さん申し訳ない。
申し訳ないですね。はい、ディレクターがどうしてもやれ、どうしてもやれって言って聞かなくて。
ディレクターのせいにしました、
ね。はい、
はい、まあそのあたりね、強欲さも発揮したところで。
はい、
まあ強欲資本主義ウォール街の自爆ということでですね、なかなか衝撃的なタイトルなんですけども、
はい、
ちょっと言い方悪いんですけども、
はい、
週刊誌の見出しみたいな、
はあはあ、
なんかすごいセンセーショナルなタイトルじゃないですか。
ですね。
で、中身もそんな週刊誌のノリなんだろうって思ってる人いるかもしれませんけども。
はい、
中身すごいしっかりしてます。
しっかりしてますね。
はい、というかですね、むしろこれは著者の神谷さんのですね、
はい、
ウィットに富んだ表現なのかなと。
ああ、はあはあ、なるほどなるほど、
ね、中でさっきね、バサ大爆笑しましたよね。ネギを背負った北京ダック、
はい、これは中国政府とそのウォール街の関係みたいのにちょっと触れてるショーなんですけども、
はい、
なかなかショータイトルもセンセーショナルで。
そうですね。
でも内容はやっぱしっかりしてましたね。
そうですね、本当ルポみたいな感じでですね、まあ、著者がニューヨークにいるっていうのもありますし、
はい、
分かりやすく書かれています。
そうですね。
で、出たのがね、2008年10月ぐらいだったんですけども、
はい、
オーディオブックで聞いて何がいいかというとですね、まあ、そのリーマンブラザーズとか AIG とかメルリンチとかがですね、やっぱりその破綻した時期に書かれた本であり、
はい、
でその時にアメリカのウォール街はどうなっていたのかというのがまず書かれるわけですよ。
はい、
でアメリカのウォール街といったら日本の兜町、
はい、
分かりづらいかもしれませんけど
です、ね、
まあ世界中のビジネスマンがね、あそこの金融すごいよなと思ったんだけども、
はい、
著者が言うにはひどい
言っちゃった、
うん、もうお金のために何でもするんだね君たちはみたいな。
はいはいはいはい、はい、
そういった、批判も溢れつつ意外と理知的に書かれております。
ほうほう、まあ実際ウォール街っていう名前を聞いても実態知らないこと多いですもんね。
そうですね、僕もちょっとねきちんとは分からないんですけども、はい、まあこの本をね、まあ聞いてみてですね、まあアメリカの失敗の本質、まあ世界の金融恐慌の失敗の本質はどうもウォール街にあったんだという著者の意見に耳を傾けてみてはいかがでしょうか。
いかがでしょうか。
はい、というわけでですね、そんな金融知識も詳しくなれるフィービーへの聞き方なんですけども、
はい、
FEBE とアルファベットで検索していただくか、
カタカナでフィービーと検索してみてください。
はい、皆さんのご来訪お待ちしております。
待っております。
といったところで、今回ちょっと寒い曲を飛ばしましたブックナビゲーター矢島正弘と、
いや内容が硬いからあれぐらい砕いた方がいいかなと思って振りました、石橋優でした。いやあれはやっぱねネタとしてはきついですよ。
今度ブロック経済の話だったら、まあ、隣の家に囲いができたってねブロックって言おうかなと思ってます。
うわ
ー、いやーよかったです
うわー、ディレクター最悪だー